芥川龍之介作、お富の低層。1、明治元年5月14日の昼過ぎだった。官軍は明日夜の明け次第、東映山将棋隊を攻撃する。上の界隈の町屋の者は、早々どこへでも立ち退いてしまえ。そういう達しのあった昼過ぎだった。下谷町二丁目の小間物店、小賀屋清兵衛の立ち退いた後には、台所の隅のアワビ貝の前に、大きいオスの三毛猫が一匹、静かに香箱を作っていた。戸を閉め切った家の中は、もちろん昼過ぎでも真っ暗だった。人音も全然聞こえなかった。ただ耳に入るものは連日の雨の音ばかりだった。雨は見えない屋根の上へ時々急に降り注いでは、いつかまた中空へ遠のいていった。猫はその音の高まるたびに、琥珀色の目をまん丸にした。かまどさえわからない台所にも、この時だけは不気味な輪廻が見えた。が、ザーッという雨音以外に何も変化のないことを知ると、猫はやはり身動きもせず、もう一度目を糸のようにした。そんなことが何度か繰り返されるうちに、猫はとうとう眠ったのか、目を開けることもしなくなった。しかし雨は相変わらず急になったり静まったりした。八つ半。時はこの雨音の中にだんだん日の暮れへ移っていった。すると七つに迫った時、猫は何かに驚いたように突然目を大きくした。同時に耳も立てたらしかった。が、雨は今までよりもはるかに小ぶりになっていた。往来を馳せすぎるかごかきの声、その他には何も聞こえなかった。しかし数秒の沈黙の後、真っ暗だった台所はいつの間にかぼんやり明るみ始めた。狭い板の間を塞いだかまど、蓋のない水がめの水光、荒人の松、引き窓の綱。そんなものも順々に見えるようになった。猫はいよいよ不安そうに、戸の開いた水口をにらみながら、のそりと大きい体を起こした。この時、この水口の戸を開いたのは、いや、戸を開いたばかりではない、腰障子もしまいに開けたのは、濡れネズミになった小敷だった。彼は古い手ぬぐいをかぶった首だけ前へ伸ばしたなり、しばらくは静かな家の気配にじっと耳を澄ませていた。が、人音のないのを見定めると、これだけは真新しい酒むしろに鮮やかな濡れ色を見せたまま、そっと台所へ上がってきた。猫は耳をひらめながら、二足三足後ずさりをした。しかし小敷は驚きもせず、後ろ手に障子を閉めてから、おもむろに顔の手ぬぐいを取った。顔はひげに埋まった上、公約も二三箇所貼ってあった。しかし、赤にはまみれていても、目鼻立ちはむしろ尋常だった。見け、見け。小敷は髪の水を切ったり、顔の雫を拭ったりしながら、小声に猫の名前を呼んだ。猫はその声に聞き覚えがあるのか、ひらめていた耳を元に戻した。が、まだそこに佇んだなり、時々はじろじろ 彼の顔へ疑い深い目を注いでいた。その間に酒むしろを脱いだ小敷は、すねの色も見えない泥足のまま、猫の前へどっかりあぐらをかいた。ミケコウ、どうした？誰もいないところを見ると、貴様だけ置き去りを食わされたな。小敷は一人笑いながら大きい手に猫の頭を撫でた。猫はちょいと逃げ腰になったが、それぎり飛びのきもせず、かえってそこへ座ったなり、だんだん目さえ細め出した。小敷は猫を撫でやめると、今度は古い浴衣の懐から油光りのする胆汁を出した。そうしておぼつかない薄明かりの中に引き金の具合を調べ出した。戦の空気の漂った人気のない家の台所に胆汁をいじっている一人の小敷。それは確かに小説じみた物珍しい光景に違いなかった。しかし薄目になった猫はやはり背中を丸くしたまま一切の秘密を知っているように冷然と座っているばかりだった。明日になるとな、ミケコウ。この界隈へも雨のように鉄砲の弾が降ってくるぞ。そいつに当たると死んじまうから、明日はどんな騒ぎがあっても一日縁の下に隠れていろよ。小敷は胆汁を調べながら時々猫に話しかけた。お前とも長いおなじみだな。が、今日がお別れだぞ。明日はお前にも大役日だ。俺も明日は死ぬかもしれない。よしまた死なずに済んだところが、この先二度とお前と一緒に吐きだめあさりはしないつもりだ。そうすればお前は大喜びだろう。そのうちに雨はまたひとしきり騒がしい音を立て始めた。雲も胸瓦をけぶらせるほど近々に屋根に押し迫ったのであろう。台所に漂った薄明かりは前よりも一層かすかになった。が、小敷は顔も上げず、やっと調べ終わった胆汁へ、丹念に弾薬を装填していた。それとも名残だけは惜しんでくれるか？いや、猫というやつは三年の恩も忘れるというから、お前も当てにはならなそうだな。が、まあ、そんなことはどうでもいいや。ただ、俺もいないとすると、小敷は急に口をつぐんだ。途端に誰か水口の外へ歩み寄ったらしい気配がした。胆汁をしまうのと振り返るのと、小敷にはそれが同時だった。いや、その他に水口の障子がガラリと開けられたのも同時だった。小敷はとっさに身構えながらまともに侵入者と目を合わせた。すると、障子を開けた誰かは、小敷の姿を見るが早いか、かえって不意を打たれたように、あっと、かすかな叫び声を漏らした。それは、素裸足に大黒傘を下げた、まだ年の若い女だった。彼女は、ほとんど衝動的に、元来た雨の中へ飛び出そうとした。が、最初の驚きからやっと勇気を回復すると、台所の薄明かりに透かしながらじっと小敷の顔を覗き込んだ。小敷はあっけに取られたのか、古浴衣の片膝を立てたまま、まじまじ相手を見守っていた。もうその目にもさっきのように油断のない景色は見えなかった。二人は黙念としばらくの間、互いに目と目を見合わせていた。 なんだい、お前は信仰じゃないか。彼女は少し落ち着いたように、こう、小敷へ声をかけた。小敷はニヤニヤ笑いながら、二三度彼女へ頭を下げた。どうも愛すみません。あんまり振りが強いもんだから、ついお留守へ這い込みましたがね。何、格別空き巣狙いに終始を変えたわけでもないんです。驚かせるよ、本当に。いくら空き巣狙いじゃないと言ったって、ずうずうしいにも程があるじゃないか。彼女は、傘のしずくをキリキリ腹立たしそうに付け加えた。さあ、こっちへ出ておくれよ。私は家へ入るんだから。へえ、出ます。出ろとおっしゃらないでも出ますがね。姉さんは、まだ、立ち退かなかったんですかい？立ち退いたのさ。立ち退いたんだけれども、そんなことはどうでもいいじゃないか。すると、何か忘れ物でもしたんですね。まあ、こっちへお入んなさい。そこでは雨がかかりますぜ。彼女はまだ豪腹そうに、小敷の言葉には返事もせず、水口の板の前腰を下ろした。それから流しへ泥足を伸ばすと、ザーザー水をかけ始めた。平然とあぐらをかいた小敷は、ひげだらけの顎をさすりながら、じろじろその姿を眺めていた。彼女は色の浅黒い鼻のあたりにそばかすのある田舎者らしい小女だった。なりも召使いに相応な手織木綿の一重物に小倉の帯しかしていなかった。が、生き生きした目鼻立ちや肩太りの体つきには、どこか新しい桃や梨を連想させる美しさがあった。この騒ぎの中を取りに帰るのじゃ、何か大事のものを忘れたんですね。何です、その忘れ物は。え、姉さん、おとみさん。信仰はまた尋ね続けた。なんだっていいじゃないか。それよりさっさと出て行っておくれよ。おとみの返事はつっけんどんだった。が、ふと何か思いついたように信仰の顔を見上げると、真面目にこんなことを尋ね出した。信仰、お前、うちのミケを知らないかい？ミケ？ミケは今ここに。おや？どこへ行きやがったろう？小敷はあたりを見回した。すると猫はいつの間にか、棚のすり鉢や鉄鍋の間に、ちゃんと香箱を作っていた。その姿は信仰と同時にたちまちおとみにも見つかったのであろう。彼女は柄杓を捨てるが早いか、小敷の存在も忘れたように、板の間の上に立ち上がった。そうして、晴れ晴れと微笑しながら、棚の上の猫を呼ぶようにした。信仰は薄暗い棚の上の猫から、不思議そうにおとみへ目を移した。猫ですかい、姉さん。忘れ物というのは。猫じゃ悪いのかい？みけ、みけ、さあ、降りておいで。信仰は突然笑い出した。その声は雨音の鳴り渡る中に、ほとんど気味の悪い反響を起こした。と、おとみはもう一度、腹立たしさに頬をほてらせながら、いきなり信仰に怒鳴りつけた。何がおかしいんだい？うちのおかみさんは、ミケを忘れてきたって、気違いのようになっているんじゃないか。ミケが殺されたらどうしようって、泣き通しに泣いているんじゃないか。私もそれがかわいそうだから、雨の中を、 わざわざ帰ってきたんじゃないか。ようござんすよ。もう笑いはしませんよ。信仰はそれでも笑い笑い、おとみの言葉を遮った。もう笑いはしませんがね。まあ、考えてごらんなさい。明日にも戦が始まろうというのに、たかが猫の一匹や二匹。これはどう考えたっておかしいのに違いありませんや。お前さんの前だけれども、一体ここのおかみさんぐらい、わからず屋のしみったれはありませんぜ。第一あの三毛公を探しに。お黙りよ。おかみさんの残訴なぞは聞きたくないよ。おとみはほとんど地団打を踏んだ。が、こじきは思いのほか、彼女の剣幕には驚かなかった。のみならず、しげしげ彼女の姿に無遠慮な視線を注いでいた。実際、その時の彼女の姿は、野蛮な美しさそのものだった。雨に濡れた着物や湯巻き。それらはどこを眺めてもぴったり肌についているだけ、あらわに肉体を語っていた。しかも、一目に処女を感ずる若々しい肉体を語っていた。信仰は彼女に目を据えたなり、やはり笑い声に話し続けた。第一、あの三毛公を探しに、お前さんをよこすのでもわかって今さ。ねえ、そうじゃありませんか。今じゃもう上の界隈、立ち退かない家はありませんや。してみれば、町屋は並んでいても、人のいない野原と同じことだ。まさか、狼も出まいけれども、どんな危ない目に遭うかもしれない。と、まず言ったものじゃありませんか。そんな余計な心配をするより、さっさと猫を取っておくれよ。これが戦でも始まりやしまいし、何が危ないことがあるものかね。冗談言っちゃいけません。若い女の一人歩きが、こういう時に危なくなけりゃ、危ないということはありませんや。早い話が、ここにいるのは、お前さんと私と二人きりだ。万一、私が妙な気でも出したら、姉さん、お前さんはどうしなさるね。信仰は、だんだん冗談だか、真面目だか、わからない口調になった。しかし、澄んだおとみの目には、恐怖らしい影さえ見えなかった。ただ、その方には、さっきよりも、一層血の色がさしたらしかった。なんだい、信仰。お前は、私を脅かそうって言うのかい？おとみは、彼女自身脅かすように、一足信仰のそばへ寄った。脅かすえ？脅かすだけならばいいじゃありませんか。肩に金切れなんぞくっつけていたって、風の悪い奴らも多い世の中だ。まして私は小じきですぜ。脅かすばかりとは限りませんや。もし本当に妙な気を出したら。信仰は残らず言わないうちに、したたか頭を打ちのめされた。おとみはいつか彼の前に大黒傘を振り上げていたのだった。生意気なことをお言いでない。おとみはまた信仰の頭へ力いっぱい傘を打ち下ろした。信仰はとっさに身をかわそうとした。が、傘はその途端に古浴衣の肩を打ち据えていた。この騒ぎに驚いた猫は、鉄鍋を一つ蹴落としながら、後陣の棚へ飛び移った。と同時に、後陣の松や油光りのする豆苗皿も、信仰の上へ転げ落ちた。信仰は、やっと飛び起きる前に、まだ何度も、おとみの傘に打ちのめされずには済まなかった。こんちくしょう、こんちくしょう。おとみは傘を振るい続けた。が、信仰は打たれながらも、とうとう傘をひったくった。 のみならず、傘を投げ出すが早いか、猛然とお富に飛びかかった。二人は狭い板の間の上に、しばらくの間つかみ合った。この立ち回りの最中に、雨はまた台所の屋根へ凄まじい音を集め出した。光も雨音の高まるのと一緒に、みるみる薄暗さを加えていった。信仰は打たれても引っかかれても、シャニムにお富をねじ伏せようとした。しかし、何度か潜んじた後、やっと彼女に組みついたと思うと、突然また弾かれたように、水口の方へ飛び去った。この雨。信仰は、障子を後ろにしたなり、じっとお富を睨みつけた。いつか髪も壊れたお富は、べったり板の間に座りながら、帯の間に挟んできたらしい、カミソリを逆手に握っていた。それは、殺気を帯びてもいれば、同時にまた、妙に生めかしい、いわば後人の棚の上に、背を高めた猫と似たものだった。二人は、ちょいと無言のまま、相手の目の中を伺い合った。が、信仰は一瞬の後、わざとらしい霊笑を見せると、懐からさっきの短銃を出した。さあ、いくらでもジタバタしてみろ。短銃の先はおもむろに、おとみの胸のあたりへ向かった。それでも、彼女は悔しそうに、信仰の顔を見つめたきり、何とも口を開かなかった。信仰は、彼女が騒がないのを見ると、今度は何か思いついたように、短銃の先を上に向けた。その先には、薄暗い中に、琥珀色の猫の目が、ほのめいていた。いいかい、おとみさん。信仰は相手をじらすように、笑いを含んだ声を出した。この短銃がドンと言うと、あの猫が逆さまに転げ落ちるんだ。お前さんにしても同じことだぜ。そら、いいかい？引き金は寸でに落ちようとした。信仰！突然、おとみは声を立てた。いけないよ。撃っちゃいけない。信仰は、おとみへ目を移した。しかしまだ短銃の先は、三毛猫に狙いを定めていた。いけないのは知れたことだ。撃っちゃかわいそうだよ。三毛だけは助けておくれ。おとみは今までとは打って変わった心配そうな目つきをしながら、心持ち震える唇の間に細かい花見を覗かせていた。信仰は半ばあざけるように、また半ばいぶかるように、彼女の顔を眺めたなり、やっと短銃の先を下げた。と同時に、おとみの顔には、ほっとした色が浮かんできた。じゃ、猫は助けてやろう。その代わり。信仰は横柄に言い放った。その代わり、お前さんの体を借りるぜ。おとみはちょいと目をそらせた。一瞬間、彼女の心の中には、憎しみ、怒り、嫌悪、悲哀、その他、いろいろの感情がごったに燃え立ってきたらしかった。信仰は、そういう彼女の変化に注意深い目を配りながら、横歩きに、彼女の後ろへ回ると、茶の間の障子を開け放った。茶の間は台所に比べれば、もちろん一層薄暗かった。が、立ち退いた跡という筋、取り残した茶だんすや長火鉢は、その中にもはっきり見ることができた。信仰はそこに佇んだまま、かすかに汗ばんでいるらしい、おとみの襟元へ目を落とした。すると、それを感じたのか、 おとみは体をねじるように、後ろにいる信仰の顔を見上げた。彼女の顔には、もういつの間にか、さっきと少しも変わらない、生き生きした色が返っていた。しかし、信仰は狼狽したように、妙な瞬きを一つしながら、いきなりまた猫へ胆汁を向けた。いけないよ、いけないってば。おとみは彼を止めると同時に、手の中のカミソリを板の前へ落とした。いけなけりゃ、あそこへお行きなさいな。信仰は薄笑いを浮かべていた。いけすかない。おとみはいまいましそうにつぶやいた。が、突然立ち上がると、ふてくされた女のするように、さっさと茶の間へ入っていった。信仰は彼女の諦めのいいのに多少驚いた様子だった。雨はもうその時にはずっと音をかすめていた。おまけに雲の間には夕日の光でも差し出したのか、薄暗かった台所もだんだん明るさを加えていった。信仰はその中に佇みながら茶の間の気配に聞き入っていた。小倉の帯の解かれる音、畳の上へ寝たらしい音。それぎり茶の間はしんとしてしまった。信仰はちょいとためらった後、薄明るい茶の間へ足を入れた。茶の間の真ん中にはおとみが一人、袖に顔を覆ったまま、じっと仰向けに横たわっていた。信仰は、その姿を見るが早いか、逃げるように台所へ引き返した。彼の顔には、形容のできない妙な表情がみなぎっていた。それは、嫌悪のようにも見えれば、恥じたようにも見える色だった。彼は、板の前へ出たと思うと、まだ茶の前へ背を向けたなり、突然苦しそうに笑い出した。冗談だ、おとみさん。冗談だよ。もうこっちへ出てきておくんなさい。何分かの後、懐に猫を入れたおとみは、もう傘を片手にしながら、やれむしろを敷いた信仰と気軽に何か話していた。姉さん、私は少しお前さんに聞きたいことがあるんですがね。信仰はまだ間が悪そうに、おとみの顔を見ないようにしていた。何をさ。
何をってこともないんですがね。
まあ、肌身を任せるといえば、女の一生じゃ大変なことだ。それをおとみさん、お前さんは、その猫の命とかけ替えに。こいつはどうもお前さんにしちゃ、乱暴すぎるじゃありませんか。
信仰はちょいと口をつぐんだ。が、おとみは微笑んだぎり、懐の猫をいたわっていた。
そんなにその猫がかわいいんですかい。
そりゃ、みけもかわいいしね。
おとみは煮え切らない返事をした。
それともまたお前さんは、近所でも評判の主人思いだ。三毛が殺されたとなった日には、この家の神さんに申し訳がない、という心配でもあったんですかい？
ああ、三毛も可愛いしね。おかみさんも大事には違いないんだよ。けれども、ただ私はね、
おとみは小首を傾けながら、遠いところでも見るような目をした。
何と言えばいいんだろう。ただあの時は、ああしないと、なんだかすまない気がしたのさ。
さらにまた何分かの後、一人になった信仰は、古浴衣の膝を抱いたまま、ぼんやり、 台所に座っていた。暮色はまばらな雨の音の中にだんだんここへも迫ってきた。引き窓の綱、流し元の水がめ、そんなものも一つずつ見えなくなった。と思うと、上野の鐘が一所ずつ雨雲にこもりながら、重苦しい音を広げ始めた。信仰はその音に驚いたように、ひっそりしたあたりを見回した。それから手探りに流し元へ降りると、ひしゃくになみなみと水を汲んだ。村上新三郎源重光。今日だけは一本やられたな。彼はそうつぶやきざま、うまそうに黄昏の水を飲んだ。明治23年3月26日、おとみは夫や三人の子供と上野の広小路を歩いていた。その日はちょうど竹の台に第三回内国博覧会の開会式が催される当日だった。おまけに桜も黒門のあたりはもう大抵開いていた。だから広小路の人通りはほとんど押し返さないばかりだった。そこへ上野の方からは開会式の帰りらしい馬車や人力車の行列がしっきりなしに流れてきた。前田正奈、田口宇吉、渋沢栄一、辻真嗣、岡倉角蔵、下條正雄。その馬車や人力車の客にはそういう人々も混じっていた。五つになる次男を抱いた夫は、たもとに長男をすがらせたまま、目まぐるしい往来の人通りをよけよけ、時々ちょいと心配そうに、後ろのおとみを振り返った。おとみは長女の手を引きながら、そのたびに晴れやかな微笑みを見せた。もちろん、20年の歳月は彼女にも老いをもたらしていた。しかし、目の中に冴えた光は昔とあまり変わらなかった。彼女は明治4、5年頃に、小賀屋清兵衛の老いにあたる今の夫と結婚した。夫はその頃は横浜に、今は銀座の何丁目かに小さい時計屋の店を出していた。おとみはふと目を上げた。その時ちょうど差し掛かった二頭立ちの馬車の中には、信仰が悠々と座っていた。信仰が。もっとも今の信仰の体は、ダチョウの羽の前立てだの、いかめしい金モールの飾りをだの、大小いくつかの勲章だの、いろいろの名誉の表彰に埋まっているようなものだった。しかし、半白のひげの間に、こちらを見ている赤ら顔は、往年の乞食に違いなかった。おとみは思わず足を緩めた、が、不思議にも驚かなかった。信仰はただの乞食ではない。そんなことはなぜかわかっていた。顔のせいか、言葉のせいか、それとも持っていた胆汁のせいか、とにかくわかってはいたのだった。おとみは眉も動かさずにじっと信仰の顔を眺めた。信仰も恋か偶然か彼女の顔を見守っていた。20年以前の雨の日の記憶はこの瞬間おとみの心に切ないほどはっきり浮かんできた。彼女はあの日無分別にも一匹の猫を救うために信仰に体を任そうとした。その動機は何だったか。彼女はそれを知らなかった。信仰はまたそういう羽目にも、彼女が投げ出した体には指さえ触れることを我演じなかった。その動機は何だったか。 それも彼女は知らなかった。が、知らないのにもかかわらず、それらは皆お富には当然すぎるほど当然だった。彼女は馬車とすれ違いながら何か心の伸びるような気がした。新興の馬車の通り過ぎた時、夫は人混みの間からまたお富を振り返った。彼女はやはりその顔を見ると何事もないように微笑んでみせた。生き生きと嬉しそうに。大正11年8月。